ございます。お盆休みが最長9日間ですか、金曜日から始まって、一番長い人で9日休むということらしくて、でちょうどこの昨日今日この高速道路は大変混んでるんじゃないかなと思います。早良区からこちらに走ってくるときに都市高速を使うんですけれども、太宰府インターに野毛というところから高速に乗って、そして太宰府に向かっていくんですけれども、ちょうど太宰府に向かうところの合流地点でもう早くも相当な混雑になっていましたので、そこからそこに付き合うわけにはいかないなと思って、大野城で即3号線の方に降りて向かってきました。正解でした、はい、よかったなと思います。いい経験をしました。何かあった時にはどうするかっていうこともいろいろと考えておかないといけないことなので、いい経験をさせていただいたなというふうに思っています。ヨハネ伝をずっと読んでたんですけれども、先々週の復活の、永遠の命のことを考えていたときに、ちょっとそっちにこだわってみようかなというふうな思いを与えられまして、少し予定を変更して、説教の方も構成していきたいなと思いました。で今日はキリストの復活、このタイトルもとてもちょっとこう大きすぎて相当な重荷のあるタイトルになりますけれども、そのことからまあでも考えていこうというふうに、復活と永遠の命については本当にしっかり押さえておかないといけない事柄だろうというふうに思いますので、共に大事なことを分かち合っていきましょう。教会の信仰告白の6番覚えてますか？このことを、信仰告白を教会の事柄として私たち一人一人がどのように捉えていくかという議論はいつかしないといけないことだろうというふうに思っています。それは何を言って、筑紫の南教会なのかっていうことを意識したいっていうふうに思うんですね。だから、その意識するために一つは信仰告白、皆さんが決めた決断した教会を形成していく上に重要だって考えた言葉があるわけですから、それを意識する、どのような形で意識するかっていうことはやっぱり何かこう決めておきたいというふうに思うわけですね。記念誌を見せていただいて、そこには必ずこう印刷され、みんなで触れることができるようになっていますけれども、もう少し積極的に普段から捉えることができるように考える読んでいくことができたらいいかなというふうには思うわけです。その信仰告白のちょっと余談でした。6番にバプテスマと主の晩餐という項目がございます。私たちは2つの霊典というのを大事にしていきました。これは歴史的なこと、イエス様が、福音書によればイエス様が直接弟子たちに決めてくださった、制定してくださった事柄として、この2つの聖典を守るということを考えてきています。バプテスマと主の晩餐、そしてその事柄を告白する私たちの言葉の中に、バプテスマはイエス・キリストを救い主と信じ告白する者に、父・子・聖霊の御名において授けられ、私たちの罪の身がキリストと共に十字架に死に、
新しい永遠の命に復活することを象徴するというふうに告白しているわけですね。バプテスマ、私たちが受けてきた事柄、また信仰を私たちが積極的に表そうとして受けてきた事柄であります。とても大事なことです。その中で私たちが本当に受け止めてきたことは、私たちの罪の身がキリストと共に十字架に死に、新しい永遠の命に復活する、そのことを受け止めてきたということですね。私たちの信仰の告白です。私たちは永遠の命を復活とともに授かるものだと、そう信じているということです。生きている間に終末が来て、イエス様のもとに引き上げられるかもしれませんが、一旦死んで土に帰って、それからということもあるかと思います。聖書からそのようにいろいろと教えられてきていることがありましたが、新約聖書のことを少し踏まえておきたいと思います。新約聖書の中で最も古い文書と言われるのは第一テサロニケの信徒への手紙です。西暦50年頃に記されたものです。その中にはイエス様が再び来られるということがすでに記されています。キリスト教会の積極的な信仰を表しているものと思います。しかし積極的な信仰を表しているという評価は私たちの方の、まあ、言い方かもしれません。当時はむしろ遅いではないかって、イエス様が来られるのは遅いじゃないかっていうふうな疑いの言葉があったようです。それに対して再び来られるよっていうことをパウロが諸教会に、あるいはテサロニケの人たちに示した文書であるということです。手紙は私たちが受け取る手紙のように個人的にこう保管するものではなくて、当時は教会宛てになされたというものだと思いますけれども、周辺の地域に回覧板のように回覧されたというふうに言われています。あるいは大事なものですから、それをいろいろと書き写して必要なところに残していくということをしたと。それがまあ写本と言われるものになるわけですけれども、そういうふうに言われています。手紙というのは今の私たちの扱いとは全く違う、本当に貴重なもの、貴重な記録として残されていくものだったということです。そのテサロニケの手紙から数年、まあ、4-5年遅れて書かれたのがこのコリントの手紙です。エフェソ滞在中のパウロがコリントに向けてしたためられていくわけです。コリントの町というのはもうご存知の通り、ヨーロッパの交通の要衝でした。特に海運業においても、あるいは陸運業についても交通の要衝になっているところです。コリントという町はギリシャの都市国家をリードする、そういう町でした。そういう意味ではもう昔から重要な町として存在していたということが分かっています。でその町を、 他のところから、まあ、征服するわけですけれども、最初に征服したのはアレキサンダー、マケドニアのアレキサンダーです。その支配の後にローマ帝国の支配がやってまいります。ガイウス・ユリウス・カエサル、もうあんまりカタカナが並ぶと覚えられない、ジュリウス・シーザーって言った方がいい、僕も古いんですかね、これ調べたら英語なんですよね。英語圏の言い方でジュリウス・シーザーだって。で、影響はイギリスにあるんだろうなというふうに思うんですけれども、まあそっちの話はまたの時にということで、ガイウス・ユリウス・カエサル、カエサルっていうのは独政官、一人の政治の官僚の官ですね、独政官という、もうそういう意味合いがある。もともとはローマの支配は執政官と言われている人がやってたわけですね。執政官というのは選挙で、議会の選挙で選ばれる人たちで、2人選出されて、まあ、諸外国とのいろんな戦いの中で1人が欠けても1人がちゃんと残るという仕組みをあらかじめ、まあ、共和制の中で作っていたんですね。それをカエサルの時代が来る前に三党政治っていうのが起こって、3人の実力者がそれをある意味変えていくわけですね。そういう流れの中でカエサル、シーザーじゃないジュリウス、ガイウス・ユリウス・シーザー、カエサルが2人を対決して勝利を収めて独政官という立場になるんですね。で後に終身独政官というそういう立場を得ていくんですけれども、それが西暦44年、紀元前44から45で、それで暗殺をされるんです。コリントの町はそのカエサルの計画の中で植民都市にしていこうという、まあ、計画があったわけですね。で、カエサルが殺されたことによって頓挫したかというふうに思われるわけですけれども、ところがカエサルを受け継いだ皇帝アウグストゥス、後継ぎですね、甥っ子の皇帝アウグストゥスがこれを継いで、植民都市にしていく、完成させるわけです。同時に植民都市とすると同時に総督府、まあ、カイザリアと同じですね、総督府を置いてローマの支配を盤石なものにするという、そういう形にしていくわけです。で、そこは名前がラウス・ユリア・コンティエンシスというふうに言われ、こんな名前聞いたことないですよね。コンティエンティス、コンティエンシスですね。ユリアっていうのはユリアスの家の名前をつけるわけですね。それでユリアスの支配をこう、まあ、明示するという、そういう仕方をして、まあ昔の支配者の仕方だなというふうに思います。まあ、そういうところにイタリア出身のローマ人が退去して移住していきます。大きな町へと変貌し、そしてローマにあった文化がコリントにやってくるんですね。コリントにあった文化と融合していくということが行われていきます。そういうふうにして大都市コリントが誕生するんです。ユダヤ人ももちろんその町に 移住します。文化が集まっていきますので、ユダヤ人たちも引き寄せられるように集まっていっただろうなというふうに思います。ユダヤ教の街道もそこには存在していきます。パウロがその町に福音宣教にやってきたのは第2回の伝道旅行の最中です。マケドニアから海沿いにこうぐるっと回ってくる、そんな感じです。そして先にアテネに伝道活動をします。そこで名もない像を見て、あなた方の知らない神がいる、誠の神だっていうお話をして注目を浴びるわけですけれども、復活の話をしていったときに人々はこんな話は聞けないって言ってパウロのもとから去っていくということが起こる。まあ、中には信じる人たちもいたということですけれども、パウロはそこであまり表されてないことでしょうけれども、非難を浴びたんだろうと思います。コリントの手紙を見ていくと、パウロの昇進しきった思いがちょうどコリントに行った時にこう溢れていたといいますか、相当な傷心をこう抱えていたということをコリントの手紙は物語っています。コリントの手紙では、手紙の中に表されているように、そこではテント職人の仲間が、パウロは福音宣教の傍らテント職人として生活、なりわいを得ていました。で、その同じ同職の人、同じ仕事をしている人を見つけるわけです。それがプリスキラとアキラという夫婦でした。とってもこう気持ちが合う、意気投合するという感じがあります。教会のことも信仰のことも本当に思いが合わさって、だからこの二人の名前はちょこちょこパウロの手紙にも出てまいります。大事な存在だったわけです。コリントでのパウロの活動は一定の成果を上げます。そしてコリント教会が形成されるということになります。形成されてコリントをまあ後にして他のところへとパウロはまた出発していくわけですけれども、さまざまなつまずきがコリント教会に起こります。決して大きな群れとは言えない、大きな町だったんですが大きな群れとは言えない教会だったと聞いています。数字を言えばどこにも新約聖書の中には記録がありませんので、あれって思われるかもしれませんけれども、僕の聞いた話では50人とか60人とか70人とか、そんな風な三桁にはならない教会だったというふうに言われます。その教会に分裂とか分派とか言われるものが生まれるんです。なんで？それくらいなのに同じ信仰に立ってしっかりしなきゃいけないじゃないのっていうふうに思うわけですけれども、大きな町でさまざまな影響下に置かれている人たちが、多分いろんな立場の人たちがもう雑多にいたんじゃないかな。ギリシャ人かユダヤ人かだけではなくて、自由人か奴隷か、それでもいろいろと変わっていきます。もっといろいろどこに住んでますかっていうのもあります。さっき 名前の話でガイウス・ユリウスって言いましたが、ユリウスがファミリーネームでガイウスがファーストネームですね。でカエサルというのは称号になります。これがシンプルな名前なんですが、影響があるとこれに名前が加えられるんですね。こういうどこそこの家に属しますというと、その家の名前がミドルネームに入ってきたりするんです。それがこの世界です。でそういう影響下にあると名前がいくつも並んで語られるんですね。なんとかなんとかなんとかなんとか。新約聖書はシンプルに言っていますので、私たちにはそのことがよく分かりませんけれども、いつかその話もじっくりしたいと思います。脱線してはいけません。この町に分裂分派、この教会に分裂分派が起こります。その中に復活などないという発言が起こります。今日読んでいただいた箇所のその後にですね、そのことが展開されます。それは来週またお話をしたいと思いますけれども、復活などはない、当たり前なことなので、人々はそれを聞いて、教会で聞いて、あ、そうかって、名だたる人が言えば、あ、そうかって言うでしょう、思うでしょう。いや違うって言い出すと、その人と対立することになります。もうちょっと説明してくれよっていう、その説明を聞くといろんな説明が生まれてきて、それでまた考え方が分かれるということが起こってくると思います。復活などない、まあローマ帝国を知的にリードするギリシャの首都というふうに言われた時代があります。その町の教会アテネでパウロ自身が受けたことを考えると、コリント教会を惑わす問題点になる、なり得る事柄だったと思います。そんなコリント教会にこの15章があるんだと考えてみてもいいと思います。最も重要なこととしてあなた方に伝えたことは、最も重要なこととして、絶対にこれは変えられない事実として、キリスト教会を踏まえておかなければいけないことだっていうふうに言っていることだと思います。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたことは、私も受けたものなのですと、自分自身の体験も含めて伝えてきたこと。キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。福音書にその次第が書いてあって、福音書を私たちは読ませていただいていますから、そのことを共有することができています。しかしこの初代教会の西暦50年代、そういったものがすでにあったのか、福音書はまだ記されていませんでした。しかし 記録集というのはあっただろうと言われています。イエス様の言葉集、あるいは記録されたもの、イエス様のことについて記録されたもの、そういうものは資料としてあっただろうと言われています。そういうことを、私たちは分かち合うことができるわけですけれども、コリントの教会がそういう資料を見てそうだそうだっていうふうに言えたかどうかは分かりません。パウロの言葉を信じるか信じないかっていう、そういう選び取り方かなって思います。でもパウロは伝えて、コリントの教会の人たちはそれを受け入れて、しっかり受け止めてバプテスマを受けてきたんだろうと思います。そして12人に現れて、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。すでに眠りについたっていう人たちの中には、ヤコブとヨハネの兄弟のヤコブであったり、使徒言行録の中で、石打ちの刑にあったものであったりしたと思いますけれども、大部分はなおまだ生き残っているということが、このコリントの手紙の中には証言されています。そしてついでヤコブに現れ、このヤコブというのは誰か、ヤコブさんもいっぱいいるんですね。イエス様の弟子のヤコブさんも2人数えられますもんね。このヤコブさんはその2人でもない、イエス様の兄弟ヤコブです。イエス様の弟、肉親のヤコブということで、このパウロたちの時代に教会の指導者の一人になっていたということが考えられています。その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたと証言する。大事なこととして、大事なこととしてこうして言われていることは、私も受けたものですという言葉がありますね。私も受けたものですというのはどこかで、また他でも聞いていますよね。主の晩餐の聖典のところで、イエス様からというか教会からパウロは主の晩餐のことについて受けているですね。私も受けたことですというふうに言われて、つまりこの事柄というのはパウロがオリジナルに言っているということではなくて、教会全体で共有されていることですよというふうに抑えられていることなんです。だから重要なことですよ。あなた方が聞いた通り、他のキリスト教会でもこのことは大事にされてきているんですよというふうに説明されていることなんです。復活などないって言ったら、キリスト教会の中で どんなふうに考えられるか、でそこをこう捉え直してくださいって勧められているように思われますね。ここで月足らずに生まれたような私と、その言葉は付け加えてるんだろうなと思います。復活されたキリストと出会ったことは、使徒言行録の9章に書いてある通り、書かれている通り、彼が勢いを持ってダマスコにキリスト教を迫害しようとして乗り込んでいった時のことです。 突然天からの光が差して彼の周りを照らした。眩しかったんでしょうかね。そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと天から声がしたと言います。パウロは主よ、あなたはどなたですかと聞き返します。そうすると私はあなたが迫害しているイエスであると答えがきます。天から特別な光が差し込むだけでパニックを起こしてもいいようなことですけれども、パウロはそうならずに聞き返すんですね。その声に対応して、あなたはどなたですか？聞けたっていうのはすごいことだなと思います。イエス様はそう対応するパウロに、そのまま起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされると言われます。普通だったら出会うときに間に立つ人がありますよね。仲介する人、あるいは会いたいと思う人に対してアポイントを取るってなことしますよね。今の常識だとは思いますけれども、そんなことは全くない。全く出会い頭みたいな、そんな感じもなくはない。出会い頭というのはちょっと失礼ですね。イエス様の働きというふうに言っていいことですよね。パウロはダマスコに一緒に行動してきた仲間と共に入ります。光を受けて目が見えなくなっていました。そして3日間飲まず食わずにいました。自分が聞いた言葉、出会っている事柄、反芻するように過ごしていたかもしれません。3日間、とにかく自分の考えていることを祈り続けていたかもしれません。そこに弟子の一人のアナニアが来ます。そして兄弟サウル、あなたがここへ来る途中現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのですと言います。自分が迫害しようとしてきた重要人物の一人だったと思いますけれども、その人が来るんです。アナニアも意識していました。でもその人が来たわけです。出会いの理由をどういうんですかね、一つ一つこうもつれた糸をほぐすように、なんかゆっくりじっくり元に戻すような感じでいたのかもしれません。アナニアが来たことで一気になんかもつれたものがほぐれていきそうな感じがする。 するとパウロの目から鱗のようなものが落ち見えるようになったと記されています。そしてパウロはアナニアからバプテスマを受けて食事をし、キリスト者、クリスチャンとしての歩みを始めたわけです。パウロが受けた衝撃的な出来事、これは本当に大きな事柄になりました。キリスト教徒への迫害というのはパウロの個人的な働きではありませんでした。ユダヤ教の指導者や多くの仲間たちの指示を受けて実行していたことです。それが全く逆の立場になるということは何だったのか。支持者を反対者にする、味方を敵にする、簡単に言えばそういうことになります。しかしパウロはそのことを受け入れた。相手になる人たちのことを一番理解しているのはパウロだと思いますけれども、自ら福音を伝えるようになりました。聖霊を受けてそのようなものになったと。パウロが自分も受けたものですっていうときに、このことがあるんだろうなと思います。コリントの人たちはパウロから聞いたことですよ。人たちの中で一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。その出来事はパウロでなくても他の人に会ってもよかったっていう発言かもしれません。パウロがそこで選ばれたっていうことなのかもしれませんが、それを謙虚に受けて説明している言葉だと思います。だから神の恵みによって今日を得ているということに彼自身も責任を感じて発言するわけですね。与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たち、人よりずっと多く働きました。そしてしかし言うことは、働いたのは実は私ではなく私と共にある神の恵みなのですって、自分は、まあ言葉を変えれば本当に通り置き管っていう言葉がありますよね。管、ただ上から下に何の抵抗もなくこう物を流していくような管、通り置き管、血管にいろいろとなんか障害が出ると詰まっていきますけれども、そういう私たちの体の中で起こっていることもあるかもしれませんけれども、それも通り置くするっていうことを考えてもいいかもしれませんけれども、そんなイメージがありますよね。通りを聞くだ、そういうふうに私はそういう存在ですよ、働いたのは神の恵みですって。 復活のキリストとの出会いは、出会った人たちを突き動かし、キリストの福音を広げていく、伝えていくようになっていきます。復活の出来事以降、イエス・キリストを信じる人たちは本当に大きく広がっていきました。事実、多くの人が救われました。私たちも時代を超えて救われました。今の時代を生きる私たちは復活のキリストに会ってはおりません。出会った人たちの証言を聖書から聞いて、まことの神によってなされていることを信じています。キリストの復活はこのようにして表されている。キリスト教会を通して表されている。私たちもそれを表す責任を一緒に担っている、パウルと一緒になって担っているということですね。感謝したいと思います。お祈りします。神様、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。そして三日目に復活されました。復活は私たちの希望です。神様、この希望を今日も含めてしばらくの間学びたいと願っています。聖霊を豊かに注いでお導きください。パウロやコリントの教会の人たちが、初代の教会の人たちが、いろんなストレスの中にありながらも、あなたを信じる者となってその信仰を貫きました。その理由を私たちは同じ聖霊の働きをいただきながら学び取っていきたいと思います。どうぞお導きください。お一人お一人の感謝と祈りに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。